皆さんこんにちは。新生会の池上君雄です。よろしくお願いします。それでは通告書に従いまして一問一答方式で、今回は大きく分けて2つの質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まず大きな1点目は、新しい生活様式の下での地域経済振興策についてであります。新型コロナウイルスの発生は私たちの生活を一変させました。厚生労働省からはコロナ禍における新しい生活様式が提唱されています。具体的にはまず一人一人の基本的な感染対策として、ソーシャルディスタンスといわれる身体的距離の確保やマスクの着用、手洗いが感染防止の3つの基本として示されているとともに、3密の防止やこまめな換気など日常生活を営む上で基本的な生活様式なども示されています。また日常生活の各場面でも、買い物や娯楽、スポーツ等の楽しみ方、公共交通機関の利用、食事やイベント等の開催の際の注意点など、この新しいコロナウイルスの下での生活の在り方が示されています。働き方についても、テレワークや時差出勤、オンライン会議などが実施され、この約半年間で私たちの意識は言わようなしに変化させるを得ない状況となっています。そのような中で、買い物での電子決済の利用は新型コロナウイルスが発症する以前から実施されていた政府のポイント還元の時期とも重なり、かなりの方が一般化してきています。そこでこの電子決済を利用した、いわゆる ICT を活用した地域経済振興について、例えば牛久はハートフルクーポン券とのがありますので、それとも比較しながら検討する形で1点目の質問をしたいと思います。まずはじめに、現在市内限定の商品券として発行されているハートフルクーポン券はいつ、どのようなニーズから誕生し、これまでどのような実績があるのかを教えていただきたいと思います。
環境経済部長藤田聡君。
はい、ハートフルクーポン券は消費需要の創出による市内商工業の活性化を目的として、平成14年度に販売を開始した地域振興券で、発売するたびに1ヶ月程度で完売するほどの人気の高さを20年近く保っております。平成28年度に観光協会から商工会に発行元を移管して以降、発行額は年間5億円、利用率は 99.8%、 総事業費はおよそ5億5500万円とほぼ同程度で推移してきました。ご存知の通り、ハートフルクーポン券は例年夏季と冬季に2回発行し、1万円でプレミアムを含めた額面1万1000円分の商品券が購入できる仕組みとなっております。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により冷え込んだ市内商工業の振興を図るため、参加店舗への支援の一環として、通常は参加店舗にご負担いただいている経費を市の補助金で賄うことといたしました。また当期分につきましては、販売額を1億円増やして4億円とし、販売開始を例年より2ヶ月繰り上げて10月1日にする予定でございます。これは使用期限が9月30日である夏季分の終了から1日も途切れることなく市内経済が循環することを目的とした措置であります。さらに当期分では 通常商工会が実施している抽選会を大幅に拡大し、市からの補助金を活用して1本5000円相当の商品券を900本用意して購買意欲の喚起を図ります。900本の内訳を申し上げますと、牛久シャトー共通商品券、 S カード牛久内のクーポン券取扱店で利用できる商品券、そして取扱店全店で利用できる商品券、それぞれ300本といたしました。今年の夏季分は例年より かなり早く、発売から2週間ほどで完売いたしました。コロナ禍の中ではありますが、冬季分も以上のような支援策が市内経済を活性化させ、事業者の皆様の経営安定につながるように努めてまいります。
池延君雄君。
今の説明にもあったように歴史を持つハートフルクーポン券ですが、実際の運用上の課題について伺います。市民の皆さんにとっては 10% のお得感があり、好評を得ていることは私も十分に承知しております。しかしながら、私も市内の事業者としてハートフルクーポン券に実際に取り扱っていた経験から申し上げれば、取り扱う市内業者にとってはもう本当に手続きが煩雑であって、換金の速効性がまずなくて、手間が大変大きく感じられました。具体的に言えば、消費者としてお使いになった皆さんは本当に便利で、ハートフルクーポン券をこう使用して使いますよね、あのお金の代わりに。でもこう事業者としてはそれを換金するのにいろいろ手間を暇をかけて商工会に持って行って、そのお金になるまでにタイムラグがあるんですよね。もう仕入れしたものはもちろん業者に払わなきゃいけない、人件費も先に払わなきゃいけない。それが毎日換金できるんならともかく、そうではなくて、まあ今は随分あのこう変わって、5日とか10日とか随分こうあの増えて、月のうちにもう何ていうんですか、いっぱいになってるのは分かるんですけど、私の頃はもう本当に月1回程度で本当にあの大変でした。でやはりまとまった額を換金するので、ハートフルクーポン券でもう800万1000万っていうのを数えて持っていくわけですよ。まああのお金と同じでちゃんと数えて、二度と使えないように端を切って、その事業者のハンコを一枚一枚押して、それで持っていくんですよ。そういった中で今度向こうは機械で数えて、中にはこうお金と一緒でくっついてしまっていて、でそのなんですか、スタンプが押してないからこれは来月の換金日にして、そういった形のまた指摘を受ければ、もちろんそれはもうあの決まり事ですから、もちろん分かりましたって形でそうしますけど、そういうふうなこう手間暇をこう考えた場合には、この新しい生活様式の下でお金をこうなるべくこう触らないような、皆さんもスーパーのレジなんか並んで分かると思うんですけど、もうレジやってる方は手袋とかして、なるべくお金を使わないような形で、スーパーとかデパートの放送ではキャッシュレス決済をお勧めしますのような放送がもうひっきりなしに流れている、そういった状況の中で、今はこのハートフルクーポン券はちょっと一昔前の形で、やはりキャッシュ決済の方がいいのかなって思って、今回の質問をさせていただきました。事務局としてこの私が今説明したようなことは課題とされて認識しているかどうかっていうのをちょっと聞いてみたいと思います。
環境経済部長藤田聡君。
ご指摘のとおり、事業者の皆様からはハートフルクーポン券を取り扱った後の換金等の手続きが負担になっているという声が聞かれます。今年度はコロナ禍に苦しむ事業者の方に少しでも早く現金をお渡ししたいという商工会からの発案により、従来月3回だった換金日を倍の6回に増やすことといたしました。商工会としましては、来年度以降もさらに事業者の方の負担軽減策を検討し、換金処理をはじめとする負担が原因で参加をためらっている事業者の新たな加入を促す方針となってございます。今後もウィズコロナという言葉に象徴されるように、新型コロナウイルス感染症の影響は私たちの生活全般に及ぶものと思われます。ハートフルクーポン券事業においても、印刷、販売、消費、事務処理といった一年の流れを新しい生活に沿った形になるよう見直し、改善すべきところは改善して、消費者にも事業者にも喜ばれるシステムの構築を商工会と連携しながら進めてまいります。
池延君雄君、
今の本当にまさに、利用する人にも事業者にも便利なものにしていくように心がけていきたいというふうな部長から答弁があったんで、電子マネー付きポイントカードについて伺います。質問の冒頭にも申し上げました通り、先ほども部長から言ったように、ウィズコロナの中で新しい生活様式、まあコロナとこれからもずっと付き合っていくんだっていう形だと思うんですよ。ですから他人と距離を確保して、マスクを着用して、こまめに手洗いを行いながら、うつらない、うつさないのための行動で消費行動をしていく、できる限り接触を避ける、穴黒的なお金の直接的なやり取りをできるだけ避けることが求められます。そこで今回、新しい生活様式の下での地域経済振興策の施策として、電子マネー付きのポイントカードを発行している自治体の先進事例を紹介したいと思います。こういった形なんですけど、これから説明します。広島県の東城町で行われているホロカカードの事例です。合わせて同じように仕組みの導入について提案したいと思います。簡潔に申し上げれば、ホロカカードは東城町の地元商工会が実施している電子マネー付きの IC カードです。いわゆるキャッシュレス決済のできるカードであり、このカードを東城町の住民の8割以上が持っていると言われています。使い方としては、電子マネーとして最大5万円までチャージができて、1万円チャージにつき100ポイントが貯まるそうです。ホロカカードを加盟店で買い物をすると、200円ごとに1ポイントもらえますし、加盟店ではポイントによる買い物も可能です。地域で開催されるイベントやボランティア、健康への取り組みに参加することでもポイントがもらえるような仕組みがあるようで、市民参加を活性させるツールとしての役割を持たせています。さらにはこのカードをお守りホロカカードとして児童に持たせたり、登下校時に児童クラブへの到着時には設定しているカードリーダーにそのカードをかざすと、あらかじめ登録をしている保護者にメールアドレスからメールが自動送信されるシステムも一部運用されているようで、さまざまな場面で市民生活に活用されています。 いかがでしょうか。現在の新しい生活様式が求められ、コロナウイルスの、失礼しました。新しい生活様式が求められるウィズコロナの状況の中で、同様な仕組みを構築する価値は大いにあるのではないでしょうか。さらには、この後2つ目の質問とも関連しますが、牛久シャトーの日本遺産認定を受けた当氏が、今後、日本遺産認定を契機とした交流人口、もちろん外国人観光局のインバウンドも考えて、牛久市に訪れていた方に、まずこのようなお得なカードを購入していただいて、シャトーのきれいな写真を入れるとか、大仏の写真を入れるとか、牛久沼の写真を入れるとかした、そういったカードを使っていただいて、牛久で買い物をしていただいて、万が一ポイントが残れば、都内から50キロ圏内の牛久市です。またシャトーに何度でも来てもらいましょうよ。大仏何回も見てもらえませんか。そういったきっかけになるのじゃないかなって私は思ってます。私は市民生活の利便性向上と交流人口を図る方策として、このような電子マネー付きのカードの発行を提案したいと思います。執行部の考え方について伺いたいと思います。
環境経済部長藤田聡君。
はい。厚生労働省が推進する新しい生活様式の実践例の一つに電子決済の利用があります。これは新型コロナウイルス感染症拡大防止だけではなく、国内のキャッシュレス化にも大きく寄与するものと思われます。また現在国がメディアで広く PR しているマイナンバーカードの活用におきましても、電子マネー付きポイントカードが例示されております。しかしながら、マイナンバーカード自体の交付率は令和2年8月23日現在、全国、茨城県ともに 19.1%、 当市でも 19.6% にとどまっております。このような状況から、国がメディアによる周知を呼びかけているところです。ただいまご紹介いただきました、広島県庄原市合併前の旧東城町で始まったホロカカードは、地元商工会が決済事業者となる先進的な電子マネー機能付き IC カードです。現金のチャージ、加盟店での支払いのほか、地域のイベントやボランティア、健康への取り組みに加え、子どもや高齢者の見守りサービスでもポイントが取得できるとあって、65歳以上が 46% を占める典型的な中山間地の旧東城町において、住民7500人の実に8割が保有する地域最強カードとなりました。またこのカードは国からキャッシュレスポイント還元事業に認定されているので、マイナンバーカードへの紐付けも可能ということです。旧東城町のシステムは、地域内の経済活性化はもちろんですが、最大のメリットは、通常のクレジットカードの場合は発行元の大企業に流れる事業者負担の手数料が、地元の商工会が決済事業者になるため地域にとどまるということです。東城町商工会では、大手クレジットカード会社が約3-5%とする手数料を 1% に設定して事業者に喜ばれております。この手数料のうち2割をホロカカード運営の維持費にし、残りの8割を商工会の自主財源にしているとのことです。当市は旧東城町の10倍以上の人口を要し、都内へのアクセスも良いなど、バックグラウンドがかなり異なりますので、同様のシステム導入は容易ではないと思われます。しかし 新しい生活様式への移行は必須であるとともに、高齢者は現金志向が強いという常識を覆した点は特筆に値します。将来的に市として参考にすべき優良事例と考えます。これらを踏まえ、市としては今後もより国の政策や時流に留意しつつ、商工会との連携を図りながら、ハートフルクーポン券事業のより良い在り方についてさまざまな検討を重ねてまいります。以上です。
池野部君雄君。はい、
前向きな答弁を本当にいただいて本当にありがとうございます。本当に国の指針にもあるように、電子決済の利用、新しい生活様式、ちゃんと謳ってますから国は。でやはりそういった形でその東城町を本当に見習っていただく、茨城県でこういったことをやってるとないんですよね。ですからもう ICT カードの活用は牛久市の根本市長のところに行って聞いてこいよと、よその自治体からもう来て教えてくださいって言われるぐらいのもう先駆者になりましょうよ。本当に市長、ようちゃんカードとかネモちゃんカードって名前でもいいですから、ぜひ俺はやってもらいたいと本当に思ってます。それでこれ本当に今言った通りなんですよ。私も本当に事業者で分かるんですけど、私はずっと民商売だったんで、もう本当に 3.8% とかもうよそ のところにカード会社に持ってかれちゃうんですよ。それおかしいだろうみたいな形でカード会社とやり取りしたこともあります。でもどの事業者も持ってかれちゃうんですよね、よそでやると。それでまして今本当にマイナンバーカードのお話が部長の方から出て本当にありがたいですけど、そこの部分のやっぱり紐付け、いやじゃあ例えばいろいろ分かっちゃうから、いろんな例えば財産やなんか分かっちゃうからマイナンバーカードしたけど、それ間違いですから。だいたいお葬式とかなんとか親が亡くなったりなんかするとみんな税金来るじゃないですか。もう国は分かってんですよ、そんなことやる前から、こいつはどのぐらい金が持ってるとか。で正直紐付きするのはカードに対して一つの口座ですからね。だからなんかその辺のところを市の方から、私の言葉はちょっとうまい言葉で説明できないんですけど、もう部長たちとか部長課長はもう優秀な方なんで、もう少し上手な説明ができると思うんで、市民の方に理解を得るような形でマイナンバーを取得していただいて、で例えばよその今例えばペイペイだ、例えば ID だとかそういったものに電子決済をするんではなくて、そこの部分で牛久市でじゃあネモちゃんカードを作ったよと、そこのところに入れてくれって言えば、4人家族だったら2万ポイントですよ。それが外に流れないで牛久の中で流通するんですよ。本当に真剣に考えてもらいたいと思います。だってそうじゃないですか、お金をハードフルクーポンに書いて数えるんですよ、金と一緒じゃないですか。だからそこの部分は本当に真剣に考えてもらいたいなと思いまして、これはもう答弁とか全然結構なんで、私からのお願いっていう形で2点目に入らさせていただきます。
池野部君雄君。
続きまして大きな2点目の質問です。牛久社等が日本遺産認定を受けましたが、今後どのような施策の展開をしていくのかについて質問いたします。まず質問に入ります前に、今回の牛久社等の日本遺産認定は根本市長をはじめ関係各位の粘り強い活動の成果であろうと感じております。今回の牛久社等の日本遺産認定のニュースを市民にお知らせした広報牛久7月1日号の中でも、広州市との共同申請の合意から3年目にして結実、悲願の日本遺産認定を勝ち取りましたと表現されていました。この認定での道のりに対し、関係者の皆様の並々ならぬご尽力に心より感謝と御礼を申し上げる次第であります。ありがとうございます。私も改めて日本遺産の目的について 文化庁のホームページを確認しました。日本遺産とは地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化伝統を語るストーリーを日本遺産として文化庁が認定するものであり、ストーリーを語る上で欠かせない魅力あふれる有形無形のさまざまな文化群を地域が主体となって総合的に整備活用し、国内だけでなく海外へも戦略的に発信していくことにより地域の活性化を図ることを目的としていると記載されています。まあ、言い換えれば日本遺産は地域の活性化を目的として、その地域の文化伝統を語るストーリーの価値を日本が国が認めたということであり、ストーリーを語る上で不可欠な魅力のある有形無形のさまざまな文化群を総合的に活用する取り組みを国が支援するものです。私も執行部とともにこれらのことをきちんと理解した上で今後の議員活動を進めていかなければならないと改めて考えました。そのような中で、まずはじめに牛久市が認定申請を行った経緯と、牛久市が認定申請を行った理由と認定までの経緯について確認の意味を含めて質問させていただきます。今回の牛久社等の日本遺産への申請はどのような効果を目指して行ったものであるか、その理由と認定までの経過について伺います。
教育部長河合聡君。
牛久社等の文化的価値につきましては、明治時代中期の本格的なレンガ作りワイン醸造場の主要部が完全に保存されていることや、建築物としての歴史的価値も高いことなどから産業技術市場の重要性が評価され、平成19年には経済産業省の近代化産業遺産、そして翌年の平成20年には国の重要文化財に指定されております。先の東日本大震災においては甚大な被害を受け、その文化的価値の存続が危ぶまれましたが、5年の歳月を要した災害復旧工事が平成28年3月に完了し、再び美しい姿を取り戻すことができました。日本遺産申請に至った理由と経過につきましては、牛久社等が復活を遂げた同時期において折しも文化庁が新たに制度化した日本遺産の認定を受けることにより、地域ブランドを確立し、新たな観光振興による地域経済産業活性化の効果が得られることを期待して申請に至ったものであります。認定に至るまでの経過といたしましては、日本ワインに関する唯一の国の重要文化財である牛久社等と同じく日本ワインに関する文化遺産が多数現存する山梨県甲州市が共同で申請することにより、明治時代の日本ワインの黎明期を支えた町という共通テーマでストーリーを描くことができることから、平成28年度から協議を重ね、平成29年5月根本牛久市長と当時の田辺甲州市長が会談し、正式に両市共同による日本遺産申請に取り組むことで合意をいたしました。しかしながら日本遺産認定までの道のりは険しく、平成30年度、令和元年度と連続で申請するものの惜しくも落選となりました。さらにブドウ畑の風景という類似テーマにより、山梨県が日本遺産認定を受けたことで新たな共同申請自治体候補地も模索をいたしましたが、最終的には 申請の枠組みを変えることなく、一貫して日本ワインという両氏の共通テーマにのっとり、愚直に努力を重ねた結果、3回目にして最後のチャンスとなる今回の申請で、ワイン文化の開拓に尽力した民間人の功績に焦点を当てた物語へ変更したことにより、念願の日本遺産認定を勝ち取ることができました。以上でございます。
池延公男君。
続きまして、甲州市との協定の内容に基づき、今後実施される実施が計画されている各施策について質問いたします。共同認定を受けた山梨県甲府市とは、去る7月16日鈴木甲州市長が牛久市を来訪され、牛久シャトー本館2階の大広間を会場に、ワイン文化の日本遺産協議会の調印式が実施されました。当時の様子はその日の NHK 放送でも放映され、根本市長と鈴木市長がそれぞれの思いを語っておられる会見の様子を私もテレビで拝見させていただきました。牛久市が日本遺産の認定を受けて次のステージに進むのだなと改めて実感しました。そこで本協議の設立について、その目的と協定の内容をお伺いするとともに、今後この協定に基づきどのような施策が計画されているのかを伺います。
教育部長河合聡君。
山梨県甲州市と共同で設立をしましたワイン文化日本遺産協議会の目的と協定の内容についてお答えをさせていただきます。ワイン文化日本遺産協議会は、今回の日本遺産に認定された日本ワイン140年史国産ブドウで醸造する和文化の結晶について、牛久市と甲州市相互の連絡調整を円滑に行い、一体的な事業の展開を図ることを目的としております。ワイン文化日本遺産協議会の所掌事項といたしましては、日本の近代化とワイン文化の各種日本遺産事業の取り組みに関すること、日本の近代化とワイン文化に関する文化遺産を活用した普及啓発に関すること、前2号に掲げるもののほか必要と認める事項に関することの3点を挙げております。去る7月16日に牛久シャトーにおいて執り行われた協議会設立の調印式におきましては、今回の日本遺産認定を機に両氏の人的経済的交流についてより一層充実させることを牛久市甲州市の両氏で確認をしたところでございます。今後は内外からの観光客受け入れ体制の整備事業をはじめ、人材育成や普及啓発、観光客志向性の調査事業など甲州市と協議を重ねながら、ハードとソフトの両面から展開をしていく予定でございます。一方で学校側とも連携を図りながら、郷土愛の醸成につながる学習の一助となるような企画を含め、将来的に牛久の歴史と文化を支える次世代の人づくりに向けて具体的な事業を進めてまいります。以上です。
池延公男君。
今の部長が言ったように、郷土愛のやっぱり教育も通じてってことで、こういった形でこう何回も言いますけど、3年目にして結実という悲願の日本遺産認定を勝ち取りました。やっぱりこういったことをやはり市民の方はもちろん知っていますけど、この小さい人たちにもどんどんどんどんやっぱりこれをやっぱり浸透させていかなきゃいけないっていうためには、やはりシャトーのワインじゃないですけど、やっぱりこの歴史ってものは大事だと思うんですよ。そういったもので、私あの最後の質問になりますが、牛久市のプロモーションとして牛久シャトー物語のような映画を作成について、やるかどうかって形でちょっと聞いてみたいと思います。実はこのテーマは、以前平成28年6月の開催された第2回牛久市議会定例会の私は一般質問で一度取り上げさせてもらったことがあります。前回の時には日本遺産を目指す前で牛久シャトーの 創立者である神谷伝兵衛の生涯や社頭という呼び名が原料の生産から醸造上の一貫したものに対して与えられる称号であり、日本初の施設であったことを紹介させていただきました。そしてそのような神谷伝兵衛の残した貴重な足跡を映画化して多くの市民や皆様に知ってもらうことはもちろんのこと、牛久シャトーの歴史文化を積極的に国内外に発信することの必要性や重要性についての執行部の考えを伺った質問をしました。しかしながらその時は当時の回答としてはまだ時期尚早のたったこの4文字で終わらせてしまわれました。今回日本遺産の認定を受けて名実ともにその価値がさらに牛久シャトーは証明されたと私は認識しています。その歴史と功績を広く紹介するプロモーション映画の作成はもうこの絶好の機会であり、私は再度提案をさせていただきたいと思います。執行部の考えを伺いたいと思います。
市長根本洋二君。
近年シティプロモーションの動画活用し、そしてイメージアップや、シティセールを展開する自治体が大変多くなっております。従来の広報手段である文字や写真での紙媒体じゃなくて、その情報量が格段に多く視覚的に強いアピール力があることからダイレクトに趣旨を伝えることができるため、宣伝効果については非常に効果であると意識しております。また映像という媒体を通じて広く、市内外に牛久シャトーを進出するとともに、ワインに興味ある方ない方にも牛久シャトーの足を運んでいただける契機になることを考えております。議員提案の通り歴史と功績を広く紹介するプロモーションとしての映画制作の時期については今が好機と捉えております。市民からの応援を受け3回目にようやくして悲願の日本遺産認定を勝ち取り、また署名運動をはじめとして市民の皆様から切望されており、郷土の大切な財産としてリニューアルオープンしたこの時期だからこそ牛久シャトーを愛する牛久市民の思いが集結され、映画制作への機運が盛り上げ、さらに牛久シャトーへの愛着や郷土愛の醸成につながると、末永く後世まで伝えていく原動力となってくるものと確信しております。その市民の欲を皆さんの力で、そして資金などクラウドファンディング活用等また調達でき、映画が実現できましたら、市民一人一人が牛久シャトーの宣伝マンとして、そして自発的な PR につながるものと考えております。市といたしましても神谷伝兵衛、市とのゆかりのある、他他の市町村や民間企業と支援団体として巻き込んでいくなど、映画制作を側面からバックアップし、連携を行ってまいりたいと考えます。先ほども時期尚早というような、何ですか、映画作にあります。当時はやっぱり何て言いますか、状況がございました。応援会社が所有やってました。牛久自体がするほどの、参加をしてなかった。今回は日本遺産が認定されまして、そして今運営をこのまさしく牛久シャトー株式会社がやっている状況がございます。前の状況とはまるっきり違うわけでございます。また、最近非常にある自治体をモデルとした、映画が非常に多くございます。最近では日立で作ったアルマチの高い煙突の煙突ですか。あとレミングスの夏は確か砦が、あったのかな。で、私その監督がこの前作りました祈りっていう映画を見てまいりました。これは長崎の原爆の、そういう悲惨者を作った映画でございました。ですから今非常にそういう地域に根ざした映画っていうのが非常に多くあります。ただやはりお金も非常にかかることは聞いております。確か日立でも やった時も非常に最初はこのくらいだって言われたのが最後になったらこのくらいだっていうような話になって大変驚いてたようでございます。ただいい映画を作るいいスタッフを揃えるとなるとそのだけのコストもかかるのかなという話でございました。ただこれからクラウドファンディングいろんな手法を問いながらそして牛久の身の丈に合った映画をそして魅力作る映画を作るのが私は非常に面白いと思います。ただその先に立つものもしっかりと担保しながらやっていけなければならないと私は考えています。以上です。
池野部君雄君。
市長から本当に前向きな手本をいただいて本当にありがとうございます。市長、じゃあもしも例えば自分なんかが生意気なんですけどそれ先頭に立ってやった場合には先ほど言ったように側面から押していただけるような形の協力が大丈夫なんですよね。市で、はい、ありがとうございます。私今回これ2点の質問を大きくさせてもらったんですけど一番やっぱりそのキャッシュレスにしても今のシャトーにしてもみんなもうシャトーへの思いなんですよ。多分ここにいる人みんなそういう思いあると思いますけどもう本当になんて言うんでしょうね、もう手前味噌ですけど私はもう牛久一中で東洋牛久通わせてもらってもう毎日シャトーの前を通っていろいろ私は勉強は本当にもう全然できなかったんですけど運動やなんかやっていろいろこう成績を残した時に頑張ったなとか茨城県一すげえなとかこうシャトーからこう声をかけてもらってまたこう頑張れたとかいろいろこう例えば辛いことや何かあった時にも多分市長も一緒だと思うんですよね。あそこを通ってシャトーから元気をもらったり励まされたりっていうそういうことがやっぱりたくさんあってここまで大きく育ててもらったら変ですけどそういった思いがあるのでやはりシャトーはもっともっとやっぱりこの後世にも本当にこれだけすごいのが牛久にあるんだよってやっぱり伝えていきたいしでそういった映像をやっぱり作ってその歴史をこう例えばこう紐解いて見ていただきながら例えばふるさと納税した人の返礼金としてワインとその例えば DVD やなんかを例えば送ってそれを例えばこう映像を見ながらそのワインをやっぱりたしなんだりなんかすればやはりこうもっともっとこう牛久も知っていただいたりそれを見てそのワインを飲んだことによって牛久にまたこう来たいなとかそういうふうにこう思うようなこう PR 効果もあるのかなと思って提案させていただきました。あとキャッシュレス決済は本当にもう新しい生活様式の中ではもう欠かせない部分になっていくと思いますのでぜひ前向きに検討していただいてそのホロガーカードのような形のものを本当にヨホちゃんカードでもネモちゃんカードでもいいです作っていただきたいことを、お願いして私の一般質問を終わらせてもらいます。本当にありがとうございました。違っていてすみません。